現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。今日もスタジオに宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、ナミさん、
はい、
今日のテーマは、
はい、今日はですね、声の波長でわかることっていうテーマでお送りしたいと思います。はい、
声の波長でわかること。
はい。でも、はい、まさしくあのラジオもね、声の波長、波動をね、こう乗せてお送りしてるんですけども、声、まあ、音ですよね。全般にいろんなもの、音、声っていうのの波長っていうのは、まあ波長っていうのはね、基本的にはこう、長さのことなんですけど、音の長さ。
はい。
で、音が長いと振動が小さい低音になり、短いと振動が大きくって高音になるっていうふうに言われてまして、はい、あの声の高い人っていうのは波長が、要は、声が高いっていうことは、波長が短い、振動が大きいっていうことですね。
はい、
うん。で、声が低いっていうのは、振動が小さくて低音になるっていうことで、私、今こうラジオで喋るとき、通常の、会話の声よりもちょっと高い声で、一応喋ってるんです。普段もっと声低いんですけど、実はね、でね、これね、声が高い低いっていうのも相手に与える印象とか、やっぱこう気をつけてね、大島さんとかもこうラジオの時に喋って見えると思うんですけど、印象がね、やっぱりかなり違う。例えば楽しいことがあると声が高くなったり、
そうですね、
それから辛いことがあるとちょっとトーンがね落ちて低い声になったりとかってするんですけど、実はね、人が感じる声っていうのは、高い声っていうのは、明るさとか楽しいとかね、そういうふうな、ことを感じやすいと。
はい。
それから、声が低い場合っていうのは、大人ですね。子供は声が高いですから、大人になって声が低いっていうことで、暗いとか落ち着いているとかね、そういうふうな、感じを、受けるっていうことで、
はい、
子供やなんか声が高かったり、女性でもね、男性でも声の高い人っていうのは、どっちか、だかというと、割とこう子供っぽさだったり、可愛らしさを感じたりっていうことがあると思うんですけど、例えばね、これ恋愛のね、中でも面白くって、恋愛って例えば、デートだったり、合コンだったり、そういう時に、声でね、相手がどう思ってるのかなって判断することができるって聞いたことありますか？実はこうウキウキして楽しいと、なんかこう声が上ずってね、高くなるような感じするんでしょ。でも実は逆で、実はこの人本当に脈があるっていう人に対しては声のトーンが低くなるんですね。
そうなんですか。
はい。なのでトーンが低くって落ち着いて喋ってるイコール好感をすごく感じてるっていうことと捉えるとされてる場合もありますね。ウキウキしてるのと、本当にこうね、すごく波長が合うなって感じて、好感持ってるなっていうのとはまた違うんでね、好感を持ってるなっていうのはトーンが低くなるっていうね、そういう、研究性、発表もあったりするんですけど。
興味深いですね。
そうなんですよ。それぐらい声って、音っていうのってすごく大事で、日本は特にね、そういうことをもう昔から重んじてきてる国だということですね。
はい。
で、その中でも今日話するのはですね、皆さん、多分もうお聞きになったことがある方はね、もう今現代たくさんお見えになると思うんですけども、音の中でも種類があると。いうことと、それから声の中でも音の4要素、要は高さ、声の大きさ、それから長さ、
はい、
音色ですね、その4つが 音のね、4要素って言われてるんですけど、音っていうのは皆さんご存知の通り、空気に振動するものが音として伝わるんですよね。
そうです。この、ね、空気の中を振動で伝わっていくんですよね。
そうです。なので皆さん、このラジオからもその音を感じてくださり、で日常、対面で話してる時も空気が振動する音で相手の言葉を、ね、認知してるわけですよね。耳から認知してる。口の形を見て認知してるっていう風に、人間っていうのはしてると。で、よくね、お聞きになったことあるかな、言葉をねかけると植物とか水とかが波動とか良くなったり育つとか、なんかいい子だね、可愛いねって育てると、そのように育ち、ダメだよってね、もう悪くなるよ、どんどんダメだからって育てると植物ってどんどん悪くなったりするって聞いたことないです？
聞いたことあります。
ありますよね、はい。っていうのは、音って空気中よりも水、水分に反応する方が大きいんですね、影響が。だからイルカって水中の中で音で、ね、はい、合図してるって、すごいイルカってこういろんなこと感じるって言いますでしょ。はい、人間の体も 60% から 70% 以上が水分でできてますよね。はい、音ってとても大事なんですね。で、悪い音、悪い言葉、悪いものを聞いてると、そういう風に体が影響を受けるんです。で、いいことや、いい言葉、いい音楽、ね、いい音をいつも聞いてると、はい、体がそういう影響を受けるっていうことで、いい音の周波数っていうのがね、はい、今ありますよってね、よく言われてますね。有名なところではね、528Hz っていうのが人が癒される、はい、音域だとされてて、音叉って言って、はい、治療とかにもね、使われる U 字型の金属のね、器具があるんですけど、はい、そういったものがあったり、それからソルフェジオ周波数って聞いたことありますか？
ソルベジオ、
はい、周波数っていうね、そういう周波数があって、グレゴリオ聖歌に使われている古代の音階とも言われているぐらい、もう昔からある音域だとされている賛美歌なんかにもね、使われているんじゃないかって言われている、音がありまして、はい、そういったものでね、自分、人間、生き物、生物、その水に関わるものっていうのは音の影響、波動、波長を受けると、すごく受けるっていうことで、はい、いいものをどんどん取り入れた方がいいですよっていうことですね。で、その代表で最近ね、よく耳にするようになった、皆さんもご存知のような、クリスタルボール、聞いたことありますかね。はい、クリスタルボールっていうのは、こういうなんか、なんていうのかな、お室みたいなね、円形の形の、あれ水晶とかシルカとかがこう結合されてるね、ものなんですけど、はい、それを鳴らしてアルファ波とかシーター波とかね、そういうものを感じて、癒しとか、はい、浄化とかね、そういうものを感じるっていうもので、クリスタルボールはね、特に水晶やシリカが元になってるものが多くって、人間のね、脊髄や骨ってケイ素からできてるって言われてるんですけど、
はい、
水晶とかシリカっていうのはケイ素が元なんで、もう 100% ね、そういうものからできてるので、骨とか脊髄に共鳴するから、医療的にもね、成果があるんじゃないかって言われてるぐらい、音はすごく影響すると。それからもっと歴史の古いものだと、シンギングボールって言いまして、波動や浄化やね、倍音、まあクリスタルボールもそうだけど、倍音浄化される作用があると。これはもう3000年以上前のね、チベットの方で、ブッダの生誕よりも前に、もうそういうものがね、高僧さんの中でね、神に捧げる儀式に使われていたってされるぐらい、歴史のとても古いもので、金属のね、こうお椀のような、日本のお輪ありますよね、はい、お輪のもうちょっと大きくなったような感じの、金属のもので音を奏でるんですけど、やっぱりこういくつも並べて奏でることで倍音でね、癒されるっていうことで、今ね、そういうもので、癒しのイベントだとかね、はい、そういうものをやってるところがたくさんありますね。で、私のそれこそね、魂のお仲間が、あちこち各地に皆さんお見えになるんですけど、
はい、
お仲間もそういうね、音楽の、音のことをやってる方いっぱいいましてね、その仲間の一人は、今度9月の27、28に、古民家リトリート、要は泊まって、 て古民家に、それで癒しと、はい、それから、ファスティングデトックスと、それからヨガ、シンギングボール、音楽、音ですね、はい、それで自分を癒して自分の魂を浄化してさらに高めましょうっていうイベントをねやるっていうことで、9月27、28に蟹市のね四季の家っていう古民家リトリートやるお友達もいるんですけども、そういったねイベントや何かで、自分を高めようっていうね意識の強い方っていうのは、そういうものを聞きに行ったりイベントに行ったりっていうね風にされてる方も、それから今YouTube とかね、そういう音源で CD だったりいろんなもので、はい、聞けるものがたくさんありますので、例えば寝る前にそういうものをちょっとかけて、明かりを暗くしてね、自分が、瞑想に近い状態になる。はい、で、要は、魂と肉体をクリーニングすると。明日に持ち越さないようにゼロに戻すためにクリーニングするっていうことをしてくださると、よりね日々毎日こういつもフラットな状態に戻りやすくなるよっていうことだったりしますね、でそういうふうに取り入れてる方もお見えになるんですけど、それぐらい声とかね音っていうのはとても大事、人間に対してとても影響があるよっていうふうに考えられています。これ医学や科学でもね証明されてたり研究してる方ねいっぱいいます。ヘルツでもね9種類のヘルツで、例えばヨガやってる方だとチャクラと関係してるとかね、そうやって言われてて、そういうチャクラのことで音っていう風にねイベントとかそういうことやったり、それから研究されてる方もたくさんお見えになる、でも日本にもね実は歴史ってそれとても古くって、言葉をねとても大切にする人種なんですよね、日本人っていうのは。
で、
それこそ例えばね普段の習慣の中でも言葉で例えば冠婚葬祭の時にはこういう言葉を使っちゃいけないとかね、
あります、
重ね言葉はダメですとか、なんか2で割れるのはダメですとか、なんかいろんなことがね、あるじゃないですか、
意味言葉っていうのがありますね、
ありますよね、そういったことも昔からのねやっぱり言われがあることが、たくさん残ってまして、それこそね万葉集の中にもね、実はもう古い古い時代から山の上のオクラってね有名な万葉の歌人の方が、はい、歌った中にもね、言霊の、先は国と語り継ぎっていうね歌が あるぐらい、日本っていうのは言霊の霊力で幸せがもたらされる国ですよっていうことを万葉集の時代に歌われているってっていうぐらい、言葉、言霊、音っていうものをとても大事にしている国なんですね。
素敵ですね。
そうなんですよね。で、言葉っていうのは、他の方もね万葉集でも歌われている方お見えになるんですけども、言葉っていうのはすごくね言葉自身にエネルギー、要は言霊、要は波動ですから、エネルギーがあると考えられているっていうことは、良くも悪くもなれるってことなんですよね。なので今ね例えば願い事だったり、こういう風になりたいっていうことを言葉に出していつもね、言うと、それがいいですよってすごく言われてる時代ですよね今、マイナスなことを言うとマイナスを引き寄せるよと、プラスのことをいっぱい言うとプラスを引き寄せるよって言われてる時代って、あれもね元々のちゃんと根本的には理由があって、必ずそういう風なやっぱり波動がありエネルギーがあるものですから、そういう言葉や声っていうもので癒されたりとか、いろんな感情感じたりとか、嬉しかったり悲しかったりっていうのも声でトーンで分かったり、例えば、ありがとうっていう言葉一つでも、ありがとうっていうのとありがとうっていうのとね、印象が同じありがとうでも違いますよね、そうやって言霊や音っていうのはエネルギーを持ってるっていうことが皆さんよく気づいていただいてる時代になってきてると、でとても大事なことで あり、昔の、時代の方も言葉っていうのは特に日本っていうのは言霊っていうね、言葉に魂霊力が宿っているって考えられてる時代から、ずっと今までもう本当に令和のこの時代までそれが引き継がれて、すごいですよね、もう何千年ものことですからね。
でも大切にされてきたことなんですね。
そうなんですよね。だから簡単に考えないで、うん、一つの言葉を大切に使うっていうことが、うん、大事ですね。
もうまさにそうですね、はい、私たちが発している言葉が自分にも大きく影響する、
うん、そうなんですよね、
相手にも大きく影響していくと、はい、いうことですよね。
そうですね、はい、
いやどんな声でどんな言葉で話すかっていうのを改めて考えさせられます ね、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
音、声の影響が非常に大きいものだということを、はい、そうなんですよね、今日は教えていただきました。
私大島さんの声をね、うん、ラジオからいつも車で来るときに道中で聞いてるんですけど心地いい声だなと思いながらいつも聞いてます。
ありがとうございます、はい、私もね、奈美さんの声もね、はい、聞いてる方がこう、はい、
睡魔に襲われるってよく言われますね、はい、
でもそうやっぱり波長があるんですよね。
そうですね、はい、
ありがとうございます、
はい、
さあ、今日もね非常に興味深いお話をいただきましたが、来週はどんなお話でしょうか、
は
い
は
い、
来週はですね、人の価値は何で測る、うんっていうテーマでお送りしたいと思います。
はい、人の価値は何で測る、はい、そうです、
はい、
ありがとうございます。さあ皆さん、ナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字です、 line@nami.cd は半角小文字 nami.cd、そして Gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です。 nami.cd 数字で 101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。そして今日お話しいただいたこと、これまでにお話しいただいたことはすべて FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送というところがございます。ここをクリックしていただくとナミコスミックのひふみ言葉が出てきますので、こちらをクリックしていただくとこれまでの放送を聞いていただけます。何回でも繰り返して聞いていただけます。またこのコーナーでは皆様からの質問やこういう話をしてほしいというテーマを、はい、募集しておりますので、はい、
お悩み相談も
そうですね
受付中です、
はいはい、皆さんの、はい、ぜひ質問お悩みお寄せいただきたいと思います、はい、宛先は FM 岡崎、ファックスでは0564-55-8764 番、メールアドレスは半角小文字で info@fmokazaki.jp です。ひふみ言葉のコーナーまでお送りください。それではナミさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。